恵みをいただく御言葉は第2サムエル記12章1節から14節までです。
구약성경479페이지사무엘하12장1절부터14절까지말씀이되겠습니다479페이지사무엘하12장1절부터14절까지말씀입니다
第2사무엘기の12章主がナタンをダビデのところに使わされたので彼はダビデのところに来ていった。ある町に二人の人がいました。一人は富んでいる人、一人は貧しい人でした。富んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分で買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊の他は何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。ある時、富んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を取り上げて自分のところに来た人のために調理しました。するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男は哀れみの心もなくそんなことをしたのだから、そのメスの子羊を四倍にして償わなければならない。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらにあなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのにどうしてあなたは主の言葉を蔑み、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、ヘテ人ウリアの妻を取り自分の妻にしたからである。主はこう仰せられる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おう。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。 主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は必ず死ぬ。一言お祈りいたします。私たちをあがなってくださった主を、あなたは褒めたたえます。誠に私たちはこのダビデのように生まれながらにして罪を持ちながらこのように生を受けました。私たちは誠にやることなすこと、あなたの御前に悪と思う示されること、それを犯して平気で行っております。主よ、どうか私たちのこのうちの罪をあなたが取り扱ってくださいますように。私たちにはその罪を取り扱ってくださるイエス様を与えられていることをありがとうございます。どうか今日この私たちのうちにある罪、この性質、これを取り扱う術を教えてください。ナタンはダビデに、あなたがその人ですと言いました。私たちがその人であるということを、主よ、私たちはいかほどに理解し、いかほどにそれを悲しみ、いかほど悔い改めてそこから立ち帰ろうとするでしょうか。主よ、どうか生徒たち一人一人が本当にこのダビデのように悔い改めて、その罪を悲しみ悔い改め、あなたの御前に立ち帰ることを主よなさしめてください。今日この語るしもべの唇を清め、整え、思いを、その身なりを、すべてをあなたが清めてください。あなたの御声と和を余すところなく、たがえることなく伝わしめ、そして聞く一人一人をあなたが耳を開いて、心を耕して、この命の言葉を存分に受け止めることができますように。そしてまかれた命の種が30倍60倍100倍の実りを結ばせますように。どうかこれからの一切をあなたが支配してください。あなたに委ね、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。栄光の家系の女たちの、ウリアの妻のシリーズの第3回目です。前回までのところではダビデが罪を犯しました。ウリアの妻をその体を洗っている様を見て浴場をし、そしてそれを召し入れて、この人の妻とウリアの妻と寝て、そして身ごもらせました。ダビデはそのことの罪を隠すためにウリアを、召し出したんですけども、しかしウリアが自分の思惑通りに動かないので、ウリアはあまりにも誠実で、そして忠実だったがゆえに、ダビデの思惑通り動きませんでした。でそこでダビデはこの忠実な部下ウリアをわざと戦死させるように仕向け殺しました。そのことは主の御旨にかなっておりませんでした。そこで今日のこの読んだ箇所の通り、主が預言者のナタンをダビデのところに使わされたの でそれで、主はこのナタンを通してダビデの罪を指摘します。このナタンの話の中ね、二人の人、一人は貧しく一人は富んでいた。この話の中の貧しい人、彼は、このヘテ人ウリアのことをよく表しており、またこの金持ちはダビデ自身のことをよく表しておりました。その例えだったんですけど、しかしダビデは初めにそのことに気づきませんでした。 ウリアはもともと滅ぼされるべきカナン人の末裔だ、あのヘテ人でした。しかしその主から最も遠いはずのヘテ人がこの誠の神イスラエルの神主を慕い求めてイスラエルの民の中に入ってきました。ちょうどルツと同じですね。神である主の素晴らしさ、このお方の良さ、その憐れみに慕い求め、そしてそこの偉大な王ダビデを、ね、慕って、そしてこのヘテ人ウリアはイスラエルの中に入ってきて、そして、戦士としてダビデ王に仕えました。彼はその純粋な信仰とまた誠実な人柄のゆえに、またその戦士として非常に有能な働きをしたがゆえに、彼はダビデの30勇士のうちの一人として数えられました。そこで、まあ、その同じ30勇士の中にですね、エリアムという人がいるんですけども、彼はそのヘテ人ウリアのそのとても純粋で忠実なそのありさまを見て、その自分の娘、大切な美しい娘をバテシェバをこのウリアの妻にということで与えました。ウリアはその以前は暗闇の民の中で神を知らずに生きていたのに、しかし今や神の民に加えられて、しかも美しい妻も与えられ、その恵みの日々に喜びながら生きていたでしょう。この与えられた美しい妻バテシバと共に食べ共に寝て、そして、主から与えられているこの幸いな日々、主が立てられた敬意に従い、ダビデ王に忠実に従い、そしてイスラエルの神主を本当に恐れ敬う、そういう幸いな生活を送っておりました。この前回の11章の方を見ますと、本当にこのヘテ人ウリアのその純粋な忠実な信仰を見て取ることができます。彼は本当に主に仕え幸いな日々を送っていたことでしょう。でもその幸いな日々はある日突然奪われてしまいました。あのウリアが尊敬するダビデ王によってです。ダビデ王によってこのウリアのその日々は奪われ、またこのバテシバの、ね、美しい妻の締結は奪われてしまいました。ウリアという名前は主の光というヘブライ語の意味があります。ダビデはこれらのことを隠れて行いました。王のその全ての権威を用いて駆使して、そして自分が犯した罪をですね公にしないように捜査して、それで、もう秘密裏にウリアを葬って、そしてバテシバを正式に妻として迎え入れて、でそれでこのバテシバが産んだ子供はあたかも自分の正式の子供であるかのような、そういう偽装をしたんですね。ウリアの命を奪ってそのようにしました。ダビデはこのことを隠れて行いましたが、しかし主の光はそれをあらわにします。覆われているものであらわにされないものはありません。イエス様はルカの12章の、ところでこういうふうに言っております。ルカ12章の2節から、覆いかぶされているものであらわに現れないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。ですからあなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められます。主の御前に隠れたものはありません。ダビデはこれらのことを隠れて行ったんですが、しかし主の前にはあらわにされておりました。そしてまた預言者ナタンが言ったように、このことは主も敵に対して大いに侮りの心を起こさせたとあります通り、主の敵も見ているんです。 ダビデは隠れおせたと思っていたんですが、しかし主に対して、また主の敵に対してあらわにされており、主はそのことを悲しんで見ておられ、主の敵はあざけりながらそのことを見ておりました。追われているものであらわにされないものはないんです。ですから私たちは本当に主の目線をいつもですね感じているべきです。主がどこにいても皆さんを見守っている、これ以上のですね本当に安心はないはずです。皆さんが主と正しい関係を持っているのであれば、主のいつでも注がれる目線、それは私たちにとって慰めであり守りですが、しかし皆さんが罪を隠れて行おうとするとき、その主の眼差しは恐ろしいものです。ダビデがこうナタンのこの話を最初聞いたとき、この話の中に出てくる、その貧しい人の中の本当に大切に一緒に暮らしている一頭の雌羊、それを奪った金持ちに対して激しく怒りを覚えました。ダビデはその金持ちに対しては、そのような、ね、憐れみのないものは死刑だ、なおかつ羊は4倍にして償わなければならないと宣告をしました。確かにですね、律法の中には羊を、もし騙して奪ったときは、それを4倍にして償いなさいということが、出エジプト記の方に、律法として記されております。まあ、出エジプトの22章1節なんですけども、ダビデはもともとが羊飼いでしたので、きっとそういう羊に関する律法はよく知っていたんでしょうね。でも律法を知っていたはずのダビデは死刑だと言いました。出エジプト記の方には羊を盗んだぐらいでは死刑にはなりません、ただ4倍にして返すだけです。でもダビデはその律法よりもさらに厳しい死刑という宣告を下しました。ダビデは分かっていなかったんです。この例え、この話が自分に向けて語られていたことを彼は気づいていなかったんですね。なんで気づいていないか、なんでか、それは皆さんの中にもある性質と同じです。人はですね、自分が犯した罪、神に対して犯した罪、人に対して犯してきた罪、人を傷つけてきた言葉、人を傷つけてきた行動、騙し取ったこと、ね、嘘を言ったこと、そうして人を苦しめてきた、そうしたことはよく忘れるんですね。神と人とに対して犯してきた罪は覚えておらず、それでいて他人が皆さんに犯した罪、それをよく覚えてるんです。そして人が皆さんに犯した罪に関しては、それを聖書よりも厳しい罰を下したい、そういうですね、まあ、よからぬ願望があるわけですね。でも実はそういうふうにして人を裁くことによって、実は自分自身を罪に定めていることを私たちは知りません。ダビデも知りませんでした。ローマ人への手紙の2章にこう書いてあります。ローマ書の2章の1節から読んでいきます。ローマの2章の1節から6節までお読みします。ですからすべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ、あ なたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。ところがあなたは堅くなさと悔い改めのない心のゆえに、御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。アーメン。他人を裁くことによって自分自身を罪に定めている。なぜならその人が自分自身が裁いているその裁き、その罪の内容、それと同じことを自分で行っているから、ね、まさしくダビデ、そうですね、もはやダビデには弁解の余地はありません。ナタンはダビデに言います。あなたがその人ですと。あなたがその人です。皆さんは、ね、罪が指摘されて、あなたがその人ですと指摘されたときはどのような対応を取るでしょうか。ダビデの場合は彼は素直に認めました。聖書を読んでいるとですね、いろんな王様が出てきます。列王記とか歴代史を見ますと本当に多くの王たちが出て、そしてその罪が指摘されます。罪が指摘されてですね、ますます怒りを燃やしてその預言者を鎖で繋いだり、あるいは殺したりとか、あるいはその手紙を、ね、切って燃やしたり、そういう王はたくさんおりましたが、いずれのその王の中で、ね、良い最後を遂げた方は一人もおりませんでした。ダビデ王もこの時試されました。預言者ナタンがその言葉を持ってダビデの前に来た時、そしてあなたがその人ですと指摘された時、ダビデも、ね、その悪い 王たちのように、ね、王権を駆使してそのナタンの言葉を、ね、自分の力で上塗りして、さらに自分の罪を認めず隠そうとする、まあ、そんなこともできたんでしょうけども、でもダビデはですね、最も良い対応を取りました。ダビデはただ一言言っただけです。私は主に対して罪を犯した、ね、確かにダビデはナタンを殺しました。バテシバを悲しい思いをさせました。姦淫の罪を犯しました。言われなき殺人の罪も犯しました。それは全ては罪です。しかしそれは何に対して罪を犯した。確かにナタンに対して、まあ、迷惑どころじゃない罪を犯しました。でもそれはですね、全て主に対して罪を犯しているんです。皆さんが欲に駆られて何か、性的な不貧困を行ったり、あるいは、人を殺したいと思ったり、あるいは実際に殺したり、それは確かに罪ですけども、しかしそれは主の言葉を知っておきながら主の御前にそれを無視して主の御言葉と反対方向の行動をとる、これは主に対して罪を犯しているということを忘れてはなりません。ダビデ、私は主に対して罪を犯したと言いました。ダビデはそれに続く弁解は一切ないです。シンプルにこの言葉、ね、聖書の一行以内で収まる言葉、私は主に対して罪を犯した、以上です。このシンプルな、この短い罪の告白、これはとても大事なことです。多くの人たちはですね、自分が罪を犯したことを認めるんですが、そこにですね、でもとかだってとかをね、 されたからですね。でもそのように言葉数が多いところにはその気の済みがつきものです。聖書にはですね、まあこういう私は罪を犯しましたと告白した人は確かに大勢いるんですが、そこにですねさらに余計な言葉を付け足してさらにその人自身の罪を増し加えた例がいくつかあります。例えばサウル王はそうです。サウルの場合は、第1サムエルの15章で、まあ、その記事を見るんですけども、サウルは、主の言葉に背いて聖絶するべきものを聖絶し尽くさず、その、ね、牛とか羊の良いものを惜しみそれを残しておきました。それも言い訳付きです。私はこれを主への生贄として捧げるために取っておいたのだと。でそこをサムエルに指摘されました。サムエルは言います。主は主の御声に聞き従うことほどに全社の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを王位から退けた、ね、これが23節のところです。で24節、サウルはサムエルに言った。私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れて彼らの声に従ったのです、ね、ここで割ってれば、まあ、よかったんですけども、しかしサウルは25節を付け出しました。どうか今私の罪を許し私と一緒に帰ってください。私は主を礼拝いたします。でもサムエルはそんなことを聞きません。罪を犯してそれを悔い改めても食べてもいない状態のサウルがいくら礼拝捧げても、ね、主の言葉は羊も牛も全部滅ぼし尽くせだったのに、でもそれを滅ぼし尽くさず、ね、生贄を捧げるという言い訳を考えて、でそれで、物事を惜しんだから、ですから主は退けられてるんですけど、サウルはなお礼拝を捧げようと言うんです。でそれでサムエルが引き返していこうとすると、サウルはですねサムエルの上着の裾を掴んだの でそのサムエルの裾は裂けてしまいました。サウルは言うんですね、30節でこういうふうに言ってます。私は罪を犯しました。しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私の面目を保たててください。どうか私と一緒に帰ってあなたの神主を礼拝させてください、ね、サウルが最も恐れるべきは、ね、主がこの サウル王の王から退けた、それをもっと、ね、深刻になって悔い改めるべきなのに、サウルはこの後に及んで、ね、面目を立ててほしいがためにサムエルの服の裾を掴んで引き裂いたんですね。心配するポイントが違っております。私たちは本当に主の御前に罪を犯したと指摘されたのであれば、人々から恥ずかしい思いをしたくないとか面目を保したいとかそういったこと以前に、もうただシンプルに主の御前にへり下って悔い改めるべきなんですね。サウルの他にもですね、私は主に罪を犯したと言った人がおります。エジプトのパロです。あのモーセのあの出エジプト時の、ね、エジプトのパロもエジプトに銃の災いが下っていくんですけども、そのうちにパロはですね、ある災いの時に何度か私は主に罪を犯した言うんです。でもパロはですねそのすぐ後にこういう言葉を付け加えるんですね。私は罪を犯した、だから この苦しみを取り去ってくれ、そして私のための祝福も祈れ、そういうふうにパウロは付け足すんですね。で実際ですね、神様は恵み深い方ですから、そのパウロからすぐに災いを取り除けるんですけども、でもその災いが取り除けられた途端、パロはですね、また心かたくなにして、ね、もう主にまた逆らうことをする。でそれでまたその次の災いが起きる、そういうことを繰り返すんですね。パロはなんでその私は罪を犯したと言ったか、自分のところにその加えられているこの罰、ね、今自分に与えられているこの苦しみ、呪い、これを速やかに取り除けてほしいから、ただそのインスタントにですね、取り除けるための、呪文みたいな、そういう道具としてこの私は罪を犯したという言葉を使ったんですね。私たちにもこのような罠があります。さあ皆さんは、罪が指摘された時、あなたがその人ですと罪を指摘された時、皆さんはどれほどその自分自身の罪の告白を真剣にできるでしょうか。私は罪を犯した、主の御前に罪を犯した、そういうふうに皆さんがもし言う時、それに対してどれほどの、ね、責任を持てるでしょうか。もうその罪を犯さないという覚悟は果たしてあるでしょうか。果たして自分が罪を犯した当事者であるその責任をどれほど取る覚悟はあるでしょうか。私たちはダビデのようにですね、あなたがその人ですと言われた時、何の口答えもせず、でももだってもなく、悔い改めてその自分に示された罪を悲しみ、それにもう戻らないという、そういう決心をするべきです。ダビデはこのナタンに罪を指摘された時、詩編51編を記しました。詩編の51編はとても有名です。こういう書き出しで始まります。指揮者のためにダビデの賛歌。ダビデがバテシバのもとに通った後に、預言者ナタンが彼のもとに来た時、こういう書き出しで記されております。ですからまさに、今日の箇所の、ところをダビデが示された時に、ダビデが読んだ本当に切実としたその罪の悲しみと悔い改めと、本当に自分はどうしようもない、主を救ってくださいという、そういう祈りがこの詩編の51編に込められております。この中で、16節と17節でダビデはこういうふうに言っております。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません、全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。アーメン。サウル王の場合は、自分は罪を犯した、だから礼拝だ、だから生贄だ、だからあのことこのことだと、騒ぎ立てました。サウルがそういうふうに言って聞かず、サムエルのその服の裾をつかんで破くほどに、いや礼拝よ、絶対礼拝よって、そういうふうに言って聞かなかったんですけども、ダビデはそれがいかに虚しいか、自分の罪を取り扱っていただいていない状態で、ありやこれややりくりすることがいかに虚しいか、人は礼拝だ、祈りだ、捧げ物だと言って取り付こうとします。罪の行いを指摘して、それでこれをやめなさいと言っても、私は断食しました、私は祈りました、私は今日聖書の何々を示されましたとか、そういう言葉ばっかり、虚しく騒ぎ立てる人もいるんですけども、まず自分の罪をですね、主の御前に告白して悔いて、それを改めない限り、いくらやっても無駄です。 人はその点をよく知っておりました。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません、ね、全焼の生贄を望まれません。神様が喜ばれる生贄、それは砕かれた魂、砕かれた悔いた心です。つまり自分の罪を、犯した罪を、本当にそれが悪いことだったと知り、それを悲しみ、もうそこには戻らないと決心して、そうした心ですね、それが砕かれた悔いた心、それを主は喜んで受け止められます。そして主はそれを許してくださいます。主は真実で正しい方ですから、私たちが罪を告白するとき、それを許してくださいます。主に罪を許していただいたとき、真に初めて私たちは主に誠の礼拝を捧げることができるようになります。罪の問題を何も取り扱ってない状態の礼拝、断食、祈り、そうしたものは主は、ね、それを忌み嫌うと、ね、エレミア書でも、また、マラキ書でも言っております。イザヤ書でも言っておりますね。私はあなた方のその断食とか礼祭を憎む、ね、罪の行いを悔い改めてない礼祭や断食や、そういったことは主は喜ばれ ないんです。確かにですね、このダビデの告白によって彼は許されました、ね、ナタンに対してダビデが言ったとき、私は主に対して罪を犯したとダビデがこのシンプルな告白をしたとき、ナタンはダビデに、主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なないと、ね、ダビデは死を免れました。本来、ね、自分の口で死刑だって宣告しておいたし、また実際律法によりますと、人妻と寝る者は、ね、死刑であり、また何の罪もない人殺すこともまたそれも死に相当する罪です。でも主はその罪を見過ごしてくださいました。主は憐れみ深いお方ですが、しかしかといってダビデがですね、もうそれで全部チャラになったかというと、そうではないんです。ダビデはそのことを行ったその行いの実をしっかりと刈り取らなくてはならないんです。私たちもですね、主に罪を許してくださいと、私はこれこれの罪を告白、犯しましたと告白するのであれば、確かに主はその罪を許してくださいますが、でもだからといってその行いの結果がなくなるわけではありません。ダビデは実際ですね、この後サタンが、ナタンが彼に語った通りに、この生まれてくる子供は死ぬことになってしまいました。そしてまた、このナタンはですね、あなたはヘテ人ウリアを剣で撃った、だから剣はいつまでもあなたの家から離れない、そういうふうに予言した言葉が実際成就するんですね。ダビデは剣にそのうち追われることになります。またダビデが産んできた子供たち、そのうちのですね、3人も剣で殺されることになります。まずダビデの長男は、アムノンと言うんですけども、このアムノンは浴場に駆られて、アブシャロムの妹タマルを、犯してですね、そしてアブシャロムによって殺されます。そのアブシャロムはですね、ダビデに反旗を翻して、でそれで一時的にこのイスラエルの王になるんですけども、しかし彼もですね、戦いの中で木に引っかかって、でそこで槍で刺し殺されました。また、それが、長男がアブノンで、それで次男は、アビガイル、ね、あの ナバルの妻だったアビガイルに生まれたダニエル、まあ、彼はですね、まあ、特に、悪いことをしたという記録はないんですが、三男がアブシャロムですね、アブシャロム、まあ、ですから長男と三男は剣で殺されました。で四男はですね、ハギテの子アドニアというんですけども、このアドニアはですね、まあ、ダビデが老人になってもうすぐ死ぬという段になった時、勝手に自分を王様だと名乗って君臨するんですね、このアブノンは。でも主が定められていたのはソロモンがダビデの次の王になるはずだったので、ですからそれが失敗するんですけれども、でもアブノンは相変わらずですね、その王になりたいという野心を捨てずに、それがソロモンに知れ渡ってしまって、それで彼も剣で殺されることになりました。本当にこのダビデの家に剣が絶えない、この言葉が実際成就したんです。こうしてヘテ人ウリアに対するその、まあ、無念は、まあ、晴らされたかどうかわからないんですけども、とにかくダビデ自身が行ったその罪の結果は彼自身刈り取ることになりました。ダビデは、ね、隠れてそのヘテ人ウリアの妻を取った。でそれゆえ、あなたの妻たちはあなたの目の前で取り上げられて、公然と白昼堂々と、その別の人間があなたの妻と寝るようになる。これも、ね、アブシャロムによって成就されました。人は何かを罪の行いをした結果、それは確かに主に告発すれば主の御前には許されるんですが、しかしその行いの実の結果はきっちりとその人自身で刈り取ることになります。イエス様が十字架にかかれた時、二人の強盗が両脇におりましたね。そのうちの一人の強盗は、私は罪を犯して、私たちはね、罪を犯して、そしてこうして今十字架刑で、刑罰を受けているではないか、それは当然のことだと、ね、自分がしたこと、それは当然のことだと言いました。でももう一方の方は、ね、お前はキリストだろ、お前はメシアだろ、自分と俺たちのことをこの十字架から救ってみろ、ね、自分が犯した罪とかを一切、感知せず、ただ自分が楽になりたい、自分がこの苦しみから解放されたい、そういうことだけを思っておりましたが、もう一人はそれをたしなめて、俺たちは自分が犯した罪の刑罰を受けているのは当然だと、ね、自分の罪を認めました。そしてその一人はイエス様にさらに続きます。イエス様、あなたが御国で暗闇にお付きになる暁にはどうか私のことを思い出してください、ね、認めたんですね。人生の最後の時、まさしくそれまで人生で犯してきた罪の刑罰を受けている真っ最中に、彼はイエス様を、ね、生と死を超えられた王であることを認めて、罪を認め告白したんです。それで彼は救われました。十字架から降ろされたという救いではありません。彼はその直後、ね、十字架上で死にます。でも彼は救われたんです。イエス様に言われました。あなたは今日私と共にパラダイスにいる。確かにこの地上において肉体を持っている限り罪を犯します。そしてその罪の実りを刈り取ることになります。でも私たちは主イエスキリストを信じる信仰によって、神様の御前には罪は許されております。実際にね、牢屋の中で死刑囚が聖書を読んで宣教師に伝道されて、イエス様の救いに入る死刑囚もあります。彼はそれでも死刑は変わらず執行されてしまう、そういう証はいくつか聞きますけれども、それでも彼はですね、主の御前に罪を許されました。もっとも自分が犯した行いの実は刈り取ることになりましたが、ですから私たちは本当に罪に対しては 主の御前に速やかに告白するべきです。そしてもしそれが自分が犯した罪が誰かに迷惑をかけたのであれば、その相手にきっちり償うべきですし、またそれが主の御前に隠れているのであれば、ただ主に告白するべきです。認めるべきです。そうするならば魂に平安が来ます。安らぎが来ます。ダビデはですね、自分の罪を隠しているときはとても辛く重くのしかかっていた。でも告白したら許された、幸いだ。そのことを詩編の32編で、綴っております。詩編の32編開きたいと思います。詩編の32編1節から7節まで。幸いなことよ、その背きの許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは御手が昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。それゆえ生徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、まことに大水の濁流も彼のところに届きません。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。アーメン。ダビデは罪を黙っていたときは、隠そうとしていたときは、一日中うめいて疲れ果てていたんです。昼も夜も主の御手に重くのしかかられていたんです。それでダビデの骨髄は夏の日照りで乾ききっていたんです。罪を隠していること、それは疲れます、乾きます、重くのしかかられます。しかし彼が自分の罪を隠さず申し上げたとき、主はその罪を許してくださいました。だからこの一節で、ね、幸いなことよ、その背きの罪を許され罪を負われた人は、そう告白しているんです。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人は。罪を告白せずずっと抱えたままですと、どんどん重しがかかります。どんどんやつれます、疲れます、骨骨が腐っていきます。そしてもう10年何十年と罪を告白してしないままだと、ね、告白した人の人生とは全く違ってしまいます。告白するべきです。速やかに主の御前に。また皆さんが迷惑をかけた人に対して償いをするべきです。どうか皆さんは罪が示されたら主に速やかに告白して楽になりましょう。ダビデはあなたがその人ですと言われた時、すぐにシンプルに何の言い訳もせず、私は主に対して罪を犯したと公然と告白しました。それで彼は許されました。サウル王やエジプトのパロはそれに変なものを付け加えて、ね、本当に悔い改める気もなく そう告白しましたが、どうか皆さんは罪が示されたらそれを悔いてください。悲しんで、そしてそれをもうしないという決心をしてください。そうするならば、主はその砕かれた魂、悔いた心という生贄を何にも増して喜ばれ、許してくださいます。どうかいつも見舞いに心安らかでいて、そうして信仰生活を送る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれよりしばし皆さん一人一人が主の御前に出て罪を告白し、悔い改め、またそれまで犯してきた罪のそれをもうしないという悔い改めの決心をする祈りの時をしばし持ちたいと思います。